11章にはこのサウルの後で王となったダビデのことと、またダビデの勇士たちのことが記されてあります。彼はこのヘブロンのところに人々が集まって、一節の割を見ると、私たちはあなたの骨肉ですと、もうそれこそダビデの手足ですと、イスラエルの人たちはそのように言って、彼はサウルの亡き後、この主の御前にあって彼らと契約を結び、3節を見ると、サムエルによる主の言葉の通りにダビデに油を注いでイスラエルの王とした。ですから正式なイスラエルの王というのは必ず油を注がれなければならないということであるわけなんです。ですからこの歴代史の書には、この油注がれた王たちのことが記されてあります。彼がこの王となれたのはなぜか、もうその最大の理由っていうのは、9節を見ますと、ダビデはますます大いなるものとなり、万軍の主が彼と共におられた。主が彼と共におられるということが、彼がこの王と選ばれた第一の理由であるわけです。それは私たちもイエス・キリストを信じてクリスチャンとなった、主が共におられる、まあインマヌエルとイエス・キリストは唱えられるわけなんですけれども、主が共におられるということが私たちにとっての大きな祝福の第一のものとなるわけです。そして二つ目のことは、十節のところにこのダビデの勇士の頭たちは次の通りであるとあり、彼らはダビデと共にその王権を強固にし、全イスラエルと共にイスラエルについての主の言葉の通り彼を王とした人々である。まあ勇士たちはダビデと共にその王権を強固にする者たちであったということであるわけです。やはりそこにこの加われる者がいなければ、まあいくら一人の人が優れたものであったとしても、この王権を強固にすることはできません。彼には素晴らしい勇士たちがいたということであるわけです。11節にはヤショブアムという人が出てきていますし、また12節にはエルアザル、そういうような人たちがいたわけです。15節以降のところを見ると、このアドラムのホラナにいるダビデのところに、まあ勇士たちはいたわけなんですけれども、その時になんとダビデはこのベツレヘムの門にある井戸の水を飲ませてくれたら良いのだがというふうに、まあ独り言のように彼はつぶやいたわけなんです。ところがこの3人の勇士はそのことを聞いて、18節を見るならば、ベツレヘムの門にある井戸から水を汲み、それを携えてダビデのところに持ってきた。もうベツレヘムはペリシテ人に支配されて、もうそこには味方は誰一人いないわけです。しかしこの3人は命がけで水を汲んできて、ダビデにもう飲まそうとしたわけですけれども、ダビデはどうしたのか。18節のところには、それを主の前に注いでとあるわけです。彼は飲まなかった。それをむしろ主なる神に注ぐということをしたわけです。19節には、絶対にできない、命を懸けていった人たちの血をどうして飲めるだろうか。そのようにダビデはもう言って、自ら飲もうとはしなかった。それほどにこの3人の勇士たちはもうダビデのためであるならば命を捨てる、そういう覚悟を持った人たちであるわけです。20節にはヨアブの兄弟アビシャイ、また22節にはエホヤダの子ベナヤという人たちも、30人のまた勇士の中でも誉れのある人たちだったんですけれども、21節にあの3人には及ばなかった。ベナヤも25節を見ると、あの30人の中でも誉れが高かったが、あの3人には及ばなかった、あるわけです。本当にこの命を捨ててまでもダビデに尽くすということが どれほど素晴らしい働きであったかということを思わさせられるわけです。26節以降にはまた勇士たちの名前がたくさん出ています。またこの中において39節にはアンモン人ツェレキュ、それから46節の終わりにはモアブ人イテマというふうに出てるのは注目に値することです。なぜならばモーセはアンモン人とモアブ人は主の回収に加わってはならないとはっきりと彼はそう言ってます。それはまあ出エジプトにあるわけなんですけれども、アンモン人モアブ人はイスラエルに敵対するものであった。ところがその中のアンモン人のツェレク、モアブ人のイテマはもうダビデの勇士の中に加えられていた。かつてはもう敵対するそういうものがなんとこの味方に加えられているということであるわけです。それはルツ記のルツも、彼も彼女もかつては異邦人であったわけなんですけれども、なんとこのイスラエルに加えられて王の系図の中にも彼女は名前が出てきている、そういう人物であるわけですし、そしてまたダビデの勇士の中にもこのようなかつては異邦人であったけれどももう今はイスラエルの中に加えられている。それは私たちもかつては全然この関係がなかった、もう救いとは縁遠いような生き方をしていた、そういうものもイエス・キリストによって罪が許されて、そしてまた神のことをせられ神の家族に加えられている。なんと幸いなことであろうかと思います。そしてもう一人、41節を見るとヒッタイト人ウリアの名前があるわけです。彼の妻バテシマはこのダビデと姦淫を犯した、そのようなことも聖書の中で私たちは見るわけなんですけれども、このウリアはまさにこのダビデの戦士勇士の一人であった。そして彼は戦地からエルサレムに呼び寄せられても自分の妻のところには行こうとしなかった、もう他の戦士たちと一緒にいたというようなことがあるわけですけれども、彼もまた忠実な部下の一人であった。その部下を激戦地に送り殺したというダビデの罪は大きかったわけなんですけれども、彼の罪もまた主なる神様によって許される。彼はその罪を認め悔い改めて改めて神様のその恵みにもう一度回復せられるということが出てくるわけです。神様は憐れみ深く、また私たちにもそのご愛、そしてまた罪の許しを与えてくださる。私たちはそのことを本当に感謝して何よりも主に忠実なものとさせていただきたいと思います。